お祈りします。天の父なる神様、すべてのことに時があると、聖書の御言葉にあり、そしてまた私たちはそれを信じ、あなたの時の中で生かされていると告白いたします。神様、あなたの時のご計画は、私たち人間には計り知ることのできない深く、また最善のご計画であることを信じますけれども、時々私たちには受け止めきれなかったり、なんでですかと言いたくなったり、しかし神様、あなたはやがてあなたのご計画が素晴らしい御業であったことを私たちに教えてくださるので、ありがとうございます。神様、この教会の歩みもそうです。あなたご自身がこの教会の頭として、いつも導き祝福し、どんなことがあっても導いてくださるので、ありがとうございます。病の中にある方、回復祈っている方、入院中の方も、退院された方々も、いつも神様の守りと祝福がありますように。ご結婚された大津さんご夫妻を祝福し、また新たな歩みに歩み出そうとしているお一人お一人を神様が励まし、お支えください。教会の夏の間の行事も祝福し、那須新学生を迎えてのインターンも神様が用いてください。ご家族を亡くされた方々には慰めがありますように。今日は今野姉妹のご家族も来られますが、慰めの時となりますようお導きください。また神様、私たちはあなたの御言葉によっていつも励まされ力を得て歩んでおります。今日も神様ご自身が私たち一人一人に御言葉を持って語りかけてください。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、迷いやすい私たちに、これが道だ、これに歩めと、今日も道を指し示してくださいますようにお願いします。どうぞ私たちが心を開いて、あなたの御言葉を受け取ることができますように、一つでも二つでもあなたの約束と、またあなたの命令を握りしめて、主と共に歩み出すことができますように、私たちの心を今開いてください。神様ご自身が私たちの心にお語りください。主よ、お語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。7月も後半に入りました。本当に月日が経つのは早くて、先週1週間もバタバタと、なんだかあっという間にこの日曜日を迎えたように思います。1週間の経過も早かったですけれども、私がですね、さらに先週中時の流れを感じたのは水曜日のことでした。先週水曜日から再び聖書出前館がスタートして、6回シリーズで旧約聖書の全体像を今回は学び始めました。今回は特にですね、栗田義弘先生をこのチャペルにお迎えして、直接顔と顔を合わせてクラスを受けることができて、とっても良い時を過ごすことができました。後で動画でも見れるので、どうぞご覧くださいね。またホールにはですね、平日にもかかわらず皆さん30名以上の方々が集まられて、皆さんの学びへの意欲にとても嬉しくなったりもしたのでした。まあ、これまでも何度か紹介してきましたけれども、栗田義弘先生はですね、私の新学生時代の恩師でもあって、本当にたくさんの授業を教えていただきました。いつもチョークでですね、手は真っ白になってですね、もう黒板にぎっしり書いて、まだノート取り終わってないうちから先に消し始めて、どんどんどんどん書きながら一生懸命授業をしてくださってですね、今回はホワイトボードにいろいろと書きながらクラスをしてくださる姿は、なんだか26年前の新学生時代にタイムスリップしたような、そんな懐かしさを感じたのでした。私は新学生時代の財産として新学校4年間で受けたクラスのノートなど、たくさんのファイルを大野チャペルの副牧師室の本棚に全部並べていました。震災以降はですね、こっちに持ってきても置く場所もないしなと、ずっとそっちに持ち出せずに大野チャペルに置きっぱなしになっていたんです。大野チャペルの中身を空っぽにするという時に、約10年経ってやっと、じゃあ全部持ち出そうと思ったら、どのファイルももうだいぶ汚れてしまっていて、 カビが生えたり、なんか黒ずんでいたり、中にはファイルの表紙をピッと開けてみたらネズミの糞がポロッと落ちてきたりして、ああこれはダメだなと諦めざるを得ませんでした。でもせっかく学んだノートを全部諦めるのもなと、せめて数冊はとアルコールティッシュできれいに拭いてですね、3冊持ち出したファイルのうちの1冊は、今回聖書出前館で学びをスタートした旧約聖書の全体像を見る旧約聖書概説というクラスのファイルだったんです。せっかく持ち出したファイルだったので皆さんにもお見せしようかなと、久しぶりにこうファイルを開くとですね、そこには1996年当時の受けたテストの答案とかも挟まれててですね、点数は77点で、妻にもですね、微妙な点数だねって言われて、あ、皆さんに見せようかどうしようかとも迷いましたけれども、結局皆さんにお見せして、本当にこのクラスは私にとってもノート持ち出したくなるぐらい思い出深いクラスであり、良い学びになったクラスだったんですよと、続けて6回シリーズ全部学ぶことをお勧めしたのでした。まあ、本当にたくさんの思い出がある私の4年間の進学生時代ですけれども、じゃああの進学生時代に戻りたいかというと、それはちょっとというのも正直なところです。あの4年間は平日は基本外出禁止で、寮に入って缶詰になって、本当に私の人生の中で一番勉強した4年間でした。あの頃はお風呂に入る時間ももったいなくって、毎日課題に追われて、今は1日徹夜するのがやっとですけれども、あの頃は毎日のように徹夜して、いや本当によくやったなっても思います。今はその頃に戻る自信がないというか、なんというか。皆さん、今日の聖書の箇所でパウロはですね、ガラティアの諸教会の人々に、あなた方はどうして以前の姿に逆戻りしたいと願うのですかと、逆戻りすることへの警告を手紙に書いてるんです。それはあの辛かった進学生の姿に戻るなという警告ではなくって、学び続けることは大事ですから、それはかえって進められることかもしれませんけれども、パウロが警告しているのは、今日のタイトルにもあるように、あなた方は奴隷からなんと相続人へとされたのに、こんなにも恵みが与えられて、こんなにも自由を与えられたのに、どうして奴隷の姿に逆戻りしたいと願うのですかという警告の言葉が今日の箇所には書かれているんです。今日のアウトラインを前に出していただいて、初めに確認すると、アウトラインもそのままです。一つ目には、奴隷から神の子、相続人に私たちはされてるんです。皆さん、神様はただ恵みのゆえに、罪の奴隷となっていて、がんじがらめになっていた私たちに、大切なご自身の御子を使わし、私たちを罪の支配から買い取り、ご自分の子としてくださったんです。私たちをご自分の子として相続人としてくださったんです。皆さん、このことを今となってはなんだか当たり前のように受け止めてしまいやすいかもしれませんけれども、考えれば考えるほど、これはなんという神様からの大きな愛でしょうか。なんという大きな大きな恵みでしょうか。これまでも何度も確認してきたように、私たちは神様の子供とされている、相続人とされている、この恵みをいつも覚え続けて、永遠に続く見えないものにこそ目を留めて、この地上の旅路を歩んでまいりたいと思うんですね。そのように歩むことによって、今日2つ目に確認したいのは、逆戻りへの警告、逆戻りへの警告を書き送るパウロのメッセージに、私たちも今日耳を傾けて、私たちは決して逆戻りすることのないように、神様の恵みを忘れることなく、いつも行く道すべてにおいて主を知り、ますます日々新しくされて歩んでまいりたいと思うんですね。さて、続けて見ていますガラテヤ人への手紙、今日から6章まである手紙もいよいよ後半4章に入りました。今日は4章の1節から11節を見てまいりますけれども、まずはその初めの部分でパウロは、私たちは かつては奴隷であったということを思い起こしているんです。私たちはかつては奴隷であったでしょう。しかし時が満ちて今は神の子供、神による相続人とされているというこの大きな恵みをガラティアの人々と一緒にパウロは確認して感謝を捧げているんです。じゃあ今日の箇所に入ってまずは1節2節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、つまりこういうことです。相続人は全財産の持ち主なのに子供であるうちは奴隷と何も変わらず、父が定めた日までは後見人や管理人のもとにあります。パウロはこのことを当時のローマの家庭における未成年者の扱いの習慣を引き合いに出して説明しているんですね。当時定められていたローマ法によると、父の財産を相続する相続人が14歳になるまでは父が定めた後見人のもとにその子は置かれているという法がありました。また財産の管理の面ではその子が25歳になるまで管理人のもとに置かれて任せられていたんです。つまりこの一節にあるように相続人というものは父親の全財産の持ち主ですよ。やがて相続しますから持ち主なんだけれども、子供であるうちはその家の奴隷と何にも変わらない。二節にあるように父が定めた日までは後見人や管理人の監督と束縛のもとに置かれていて財産を得ていないんです。それと同じようにクリスチャンである私たちも、じゃあ3節、次の3節をご一緒に読んでみましょう。はい、同じように私たちも子供であった時にはこの世のもろもろの霊のもとに奴隷となっていました。そうなんです。同じようにクリスチャンである私たちも子供であった時、つまりキリストが来られる前、キリストに出会う前はこの世のもろもろの霊のもとに奴隷となって縛られているものだったんですよね。ここに出てくるこの世のもろもろの霊のもとに奴隷となっていたという表現、前の訳だと幼稚な教えのもとに置かれていたとも訳されていましたけれども、これは後で8節で出てくる本来神ではない神々の奴隷だった、本来神ではない神々の奴隷だったという表現と関係していてですね、私たちがキリストに出会う前の罪に縛られていた、滅びに向かっていた状態、サタンの支配下に置かれていた、そういうこの世における状態を表しているんです。皆さん、サタン、悪魔は本当に巧妙ですから、異邦人に見られるような偶像礼拝によって人間を縛ろうとすることもあるでしょう。ユダヤ教のように立法主義によって縛ろうとすることもあるでしょうし、あるいは魔術とか占いとか迷信とか、そういったもので人間を奴隷のように縛って心を支配しようとするのではないでしょうか。立法を守り行うことによって救われるんだとか、何か儀式を行ったり、何か高価なもの、ありがたいと思えるようなものを買ったりすることに救いがあるかのように私たちを欺いて惑わして、自分で自分を救おうとする虚しい努力に人間を駆り立てる、それがこの世のもろもろの霊の働きです。また私たちをキリストへ導くはずの律法をも時には逆用して、お前は神の律法に逆らう悪い人間だから、神はお前のことなんか怒ってるよ、神は決してお前を愛さないよ、などと言って私たちを欺くこともあるかもしれない。神は恐ろしい方であるという恐怖心を抱かせて、愛と恵みの神様から私たちを引き離して、ああもう私はダメだと絶望と滅びの中へと追いやろうとするような、そういうこともあるのではないでしょうか。いかがでしょうか。皆さんが今 自分がイエス様に出会う前、イエスキリストに救われる前、何に縛られていただろうか、どのような心の状態だったろうか、いろんなことを振り返ってみるならば、私たちも確かにイエス様に出会う前は自分で自分を救おうともがいてみたり、もしかしたらある人は恐怖心に縛られてみたり、絶望してみたり、虚しくなってみたり、疲れ果ててしまったり、まさにあっちにフラフラ、こっちにフラフラと右往左往してしまいやすい、そういうものだったのではないでしょうか。この世のもろもろの霊のもとに奴隷となっていた、そのようなものだったのではないでしょうか。皆さん、しかし私たちはもはやいたずらに恐れる必要はないんです。なぜならば、このサタンの支配から全ての人を解放する父なる神様の定めの日が来たからです。時が満ちたからです。時が満ちて神様は救い主キリストを使わしてくださったからです。4節をご一緒に読みましょう。4節を読みましょう、はい、しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法のもとにあるものとして使わされました。父が定めた日、時が満ちて、今から約2000年前、神様はご自分の御子を使わしてくださいました。いつもクリスマスのたびに説明していますけれども、イエス・キリストは神の御子ですから、イエス様は確かに神様ですね。そして神様はこの方を女から生まれさせてくださった。ですからイエス様は神様であると同時に、確かに女から生まれた人間でもあるわけです。そしてまた神様はご自分の大切な御子を律法のもとにあるものとしてくださった。だって神様ですから、本来ならば律法の上にある神様が律法のもとにあるものとして一人の人間として生まれてくださった。イエス様は確かに神様であり、同時に確かに人間でもある。そうなんです。それゆえにイエス様が神様に通じる唯一の道、ただ一人の誠の救い主なんですね。いつも明先生も説明してくださるように、溺れている人は溺れている人を助けられないんです。借金がある人は人の借金を払うことはできないんです。私たちを罪から救うためには、ご自身は罪のないお方でなければならないんです。でも人間はみんな罪人ですから、つまり神様でなければならない。それでいて、私たち人間の身代わりになるためには、私たちと同じ人間でなければならない。神でなければならず、人間でなければならない。そうなんです。神様はイエス様をそのような存在として、私たちの唯一の救い主、主キリストとしてお使わしくださったんですね。さらに続く5節に、神様がご自分の御子を使わされた理由がはっきりと書かれていますから、それでは次の5節もご一緒に読んでみましょう、はい、それは律法のもとにあるものをあがない出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。以前にも説明したように、このあがない出すという言葉は、代価を支払って買い取るという意味の言葉です。買い戻すという意味の言葉ですね。律法のもとにあるもの、さっき説明したように罪の奴隷である人間、サタンの支配下に置かれている人間を、神様は代価をわざわざ、神様が支払ってくださって買い取ってくださったんです。その払われた代価とは何ですか。そう、それがイエス様の十字架での身代わりの死ですね。神様は大切なご自分の御子を、私たちを買い戻す代価として十字架につけるために使わせてくださった。皆さん、なんという愛、なんという恵みでしょうか。そしてさらに、私たちを買い取ってくださった神様は、私たちに大きな大きな祝福を与えてくださいました。それはここに書かれているように、子としての身分です。神様は大きな代価を払って私たちを買い取って、 そして買い取ってじゃ自分の奴隷として使う、そんなんじゃないんで、さらには私たちと養子縁組して私たちをご自分の子供にしてくださったというんです。皆さん、私たちは一体何者なのでしょうか。私たちは一体何者だからといってこんなにも愛されているのでしょうか。私たちを奴隷からご自分の子供とするために神様は大切な御子イエス様を使わしてくださった。私たちは今日この恵みを今一度心に刻むものでありたいと思いますね。そしてまたさらにですよ、神様の大きな愛はとどまることなく、私たちを子であるゆえにご聖霊なる神様を私たちの心に使わしてくださったというんです。本当になんという驚くばかりの恵みでしょうか。続く6節そして7節続けて6節7節ご一緒に読んでみましょう。はい、そしてあなた方が子であるので神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。6節戻していただくといかがでしょうか。神様の子供とされた私たち一人一人の心に神様は御霊を使わしてくださったんです。エペソ人への手紙の1章14節を見ると、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であると言われています。私たちは父なる神様が使わしてくださった御子イエス・キリストの十字架によって神の子供とされました。そしてその保証として、なんと父なる神様は御霊を私たちの心に使わしてくださったんです。いかがでしょう。父なる神様の御子イエス・キリストを通して、そして御霊を通して、三位一体の神様からのなんという恵み、なんという特権でしょうか。そしてまた私たちはこの御霊によって、私たちも天の神様をアバ父よと叫び祈ることができるというんです。このアバ父よという言葉は皆さんもご存知の通り、イエス様が父なる神様にお祈りをするときによく使われた言葉ですね。アバという言葉は家庭の中で子供がお父さんを呼ぶときに使った日常的なアラム語の言葉です。ですから、我が家で言うならば、娘は私のことを父ちゃんって呼びますから、それと同じように私たちも神様をアバ父よ、天のお父様、天のお父ちゃんと呼び叫び信じて祈ることができるんですよね。神様を親しみ込めてお父ちゃんって呼ぶことができる、これは私たちに与えられている本当に素晴らしい大きな大きな特権だと思います。イエス・キリストによって贖い出された、買い取られた私たちは神の子供とされている。さらに7節にあるように、私たちは子供であるならば、なんと私たちは神による相続人なんです。この地上のこの世の富とか地位とか名誉とか置かれている状況とか、そんなものすべてに勝る神様による相続人なんです。これは本当に驚くべき立場、驚くべき恵みですね。皆さんいかがでしょうか。神様は御子を使わし私たちを贖い出し、そして神様は御霊を使わし私たちは奴隷から神の子であるとされ、神による相続人とされた。私たちはこの神様の恵みをいつも覚え続けたいと思います。この永遠に続く見えないものにこそいつも目を留めて、この地上の旅路をぶれることなく前進してまいりたいと思います。何度も読んでいますけれども、今日も読みましょうか。引用箇所丸1番に第二コリントの4章18節を挙げていますから、第二コリント4章18節何度も読んでいますが大切なので今日も読みましょう。ご一緒に読みましょう。はい、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。この聖書の御言葉も おとといの後藤先生の葬儀の際に朗読されました。葬儀の際にはですね、3名の方々が後藤先生の思い出を話して証しをしてくださいました。また同盟の議長の先生も挨拶してくださったり、今回後藤先生が天に召されたことの、第一発見者ともなられた先生もお話をしてくださいました。その3名の方の証しはですね、1人は30年以上前の西多賀教会の牧師をしておられた時のお話でした。また先ほど志賀姉妹がお話しくださった50年前の市役所に勤務しながらの信徒伝道者だった頃の姿を聞く時にも、また本当はその次の日曜日メッセージに行かれるはずだった気仙沼チャペルの方のお話を聞く時にも、ああ確かに後藤先生の姿は生涯を主に捧げ続けた姿だったのかなと、まさに御言葉にあるように一時的な見えるものにではなくって、永遠に続く見えないものにこそ目を留めてまっすぐに歩み続けられた、そんな姿だったのかなっていろんな方々のお話を聞きながら思いました。時にはかえって周りからブレーキをかけられるような時もあったかもしれませんけれども、私は90歳まで主に仕えると、もう生涯現役を地で行くような先生でした。第一発見者となられた先生によると、先ほど秋田先生も言ってくださったように、後藤先生は祈りの姿勢でそのまま召されておられたとのことでした。机の上には日曜日に気仙沼で話すはずだったメッセージの原稿が置かれていたとのことでした。いかがでしょうか。神様がご自分の御子を使わし、奴隷であった私たちを十字架によって贖い出してくださった、この感謝と喜びを、そして神様が御霊を私たちの心に使わし、私たちもアバ父よお父ちゃんと祈ることができる、神の子供とされている、神による相続人とされた、この驚くばかりの恵みを私たちもいつも心に刻みながら、見えないものにこそ目を留めて、ぶれることなく最後までこの地上の旅路を歩み続けてまいりたいと思いますね。さて、これまで毎回確認してきたように、パウロはこの手紙を書きながら、ガラティアの人々が福音を捨てて律法に走っていこうとしている姿を悲しみ、なんとか今一度福音の真理を伝えたいと願っていました。かつて奴隷であった私たちが神様の恵みにより、信仰によって今は神の子供と相続人とされたでしょう。それなのにどうして元の奴隷の姿に逆戻りすることができるでしょうかと、目を覚ましてほしい、立ち返ってほしい、大切にすべきことを大切にしてほしい、パウロはそのことを何度でも伝えずにはいられなかったのではないでしょうか。パウロは8節から逆戻りすることへの警告を告げているんです。じゃあ8節をご一緒に読みましょう。はい、あなた方はかつて神を知らなかった時、本来神ではない神々の奴隷でした。まずはパウロは今一度ガラティアの人々にかつての神を知らなかった時の姿を思い起こさせます。あなた方は本来神ではない神々の奴隷だったでしょうと、さっき確認しましたね、この世のもろもろの霊に、もろもろのことに惑わされて、縛られて、苦しくて、悩まされて、疲れて、虚しくなって、確かに奴隷とされているものだった。かつてのそんな姿を思い起こさせて、しかし今はどうですかとパウロは言葉を続けますね。9節もご一緒に読みましょう。はい、しかし今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうして弱くて貧弱な諸々の霊に逆戻りして、もう一度改めて奴隷になりたいと願うのですか。そうなんです。しかし今では神様を知っている、いやむしろ神様に知られている、神様との知り知られる交わりの中に置かれ、神様との関係が回復されて、まことの自由を得ている、永遠の命をいただいて、神の子供相続人とされている、なんという驚くばかりの恵みでしょう。それなのにどうしてですかと問いかけて、逆戻りすることへの警告を告げます。 あなた方よ、奴隷から神の子へ、相続人へとしていただいたのに、どうして弱くて貧弱な諸々の霊に逆戻りして、もう一度改めて奴隷になりたいと願うのですか。あなた方は、あなた方の中に入り込んできた律法主義の教えに惑わされて、再び律法に縛られて、せっかく与えられた自由を自ら手放して奴隷になろうとしてしまっている。次の10節にあるように、あなた方はいろいろな日、月、季節、年を守っている。つまりは律法に縛られて、安息日だ、断食日だ、新月だ、杉越の祭りだ、7年ごとの安息年だ、などなどと、それを守ることが救いの条件であるかのようにあなた方は信じている。そして11節のように言っていますね。11節もご一緒に読みましょう、はい、私はあなた方のために労したことが無駄になったのではないかと、あなた方のことを心配しています。パウロはこれまでの宣教の労苦が無駄になってしまうという悲しみよりも、福音の真理から離れていってしまって信仰から脱落しかかっているガラテヤの人々の姿を悲しんで、そして心配して、この手紙に逆戻りへの警告を書き留めたのではないでしょうか。さあ、いかがでしょうか。私たちは奴隷から神の子へ、相続人へとされました。私たちは永遠の祝福の相続人として、もはやサタンの支配下にではなく、神様の支配のもとに身を置き続けたいと思います。そこにこそある、そこにしかない誠の自由のうちを、私たちはこれからも歩んでまいりたいと思います。だってそうでなければ、三位一体の神様の驚くばかりの恵みの御業が無駄になってしまうんです。御子を使わすほどに私たちを愛してくださっている、御霊を使わしてくださった、そんなにもの神様の愛が無駄になってしまいます。私たちのために一人の人間として地上にお生まれくださって、そして十字架で苦しみを受けられたイエス様の贖いの御業が全くの無駄になってしまいます。私たちを神の子とし、相続人とするために、またその保証として心の中に住んでくださっている御霊なる神様を心の隅っこに追いやって、悲しませてしまうことがないように、いつもご聖霊なる神様を心の真ん中にお迎えしてまいりたいと思います。皆さん、私たちはこれからも神様を知り、神様に知られているこの喜びを覚えて、神様から離れないで歩んでまいりたいと思います。それこそが私たちに与えられている永遠の祝福の約束、永遠の命そのものなんです。引用箇所の丸2番、ヨハネの福音書17章3節を読みましょう。ヨハネ17章の3節を読んでみましょう、はい、永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。皆さん、これはイエス様が祈りの中でこのように祈られました。このように祈ったごとくに、私たちも唯一の誠の神様を、そして神様が使わせてくださった主イエス・キリストを私の救い主と知り、その交わりの中を、永遠の命の恵みの中を歩んでまいりたいと思います。私が中学1年生の夏、錦秋湖のキャンプでバプテスマを受けることを決心した時、その時のメッセンジャーは後藤正嗣先生だったように覚えています。その時の聖書の箇所ははっきりと記憶しています。引用箇所丸三番に箴言の3章6節を挙げていますから、箴言3章6節もご一緒に読んでみましょう、はい、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。いかがでしょうか。私たちも時に逆戻りしようとしてしまうことがあるかもしれません。目に見えるものを知らず知らず追い求めてしまっている時があるかもしれない。人を見てしまって、自分を見てしまって、惑わされてみたり、悩まされたり、フラフラさせられたりしてしまう時もあるかもしれません。しかし、私たちの行く道すべてにおいて ただ主を知りたいと思います。かつて奴隷だった自分が今は神の子供、相続人とされているならば、もう逆戻りなんてしたりしないで、主を知り、主に知られている、この幸いな交わりの中を、まっすぐにされた道を安心して楽しんで歩んでまいりたいと思いますね。おとといの葬儀の中で同盟議長の先生も話しておられましたけれども、私も後藤先生が5月24日、郡山教会を会場に行われた祈祷会でお話をしておられた様子を YouTube で見せていただきました。郡山教会を会場の祈祷会だったので、まさに葬儀を行ったあの場所で、召されるほんの1ヶ月前、今にして思えば、いつもの笑顔で、いつもの内側からあふれるエネルギーに満ちて証ししておられる、そういう映像でした。もしご覧になりたい方は後で紹介しますけれども、その証しの中で、私はこの日本のクリスチャンが人口の 1% を超える日を見るまでは死ぬに死ねないとも言っておられましたけれども、その姿は本当にイエス様によって救われた喜びに満ち溢れている姿でした。そして宣教への熱い思いを握りしめておられる、本当に輝いている姿でした。最後に引用箇所丸4番の第2コリント4章16節もご一緒に読んでみましょう。第2コリント4章16節も読みましょう、はい、ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。さあ、私たちはどうでしょうか。私たち一人一人も奴隷から神の子へ、永遠の祝福の相続人へとされているものとして、昨日よりも今日、今日よりも明日、内なる人は日々新たにされながら歩んでまいりましょう。逆戻りしたりしないで、神を知り、神に知られている、この喜びに満ちあふれて、神様への賛美を捧げ続けてまいりましょう。かつて道を見失い、右往左往していた、そんな自分が神様の無条件の恵みのゆえに、ただ信仰によって救われた神の子、相続人とされた、この感謝と喜びを握りしめて、いつも主を告白しながら、主と共に歩み続けてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見ていますガラテヤ人への手紙、いよいよ後半4章に入りました。これまでも愛してやまないガラテヤの教会の人々にパウロは、私たちは神の子供とされてるんだよ、それは神様のただただ恵みのゆえなんだよ、罪の奴隷となっていた私たちが、神様がイエス様を送ってくださったから神の子となることができた、私たちのうちには聖霊が住んでくださっている、この恵みを受け取っているのに、なぜあなた方は逆戻りしようとするのですか。そんなパウロの警告を私たちはどのように受け止めることができるでしょうか。今私たちも今一度イエス様に出会う前の自分の姿を思い出してみましょう。もしかしたら自分で自分を救わなければと無我夢中になっていて疲れていた、そんな時があったかもしれない。いろんなものに惑わされて、恐れに支配され、罪に支配され、がんじがらめになっていた、そんな自分の姿を思い返す方もおられるでしょうか。しかし神様は私たちを罪の支配から買い取るために、大切な御子イエス様を誠の神として、誠の人間として、唯一の救い主としてお使わしくださいました。私たちを罪の支配から買い取り、私たちのうちに御霊なる神様を使わしてくださいました。神の子としてくださいました。永遠の祝福の相続人としてくださいました。 なんという恵みでしょうか。私たちはその恵みにいつもよくし続けたいと思います。与えられているその誠の自由をなぜ手放すのですか。なぜ逆戻りするのですか。こんなにも愛されているのに、こんなにも恵みが注がれているのに、なぜ背を向けるのですか。気にしなくていいことをなぜ気にするのですか。なぜ人を見て自分を見るんですか。神様の恵みを忘れずに、神を知り神に知られているこの交わりの中を、いよいよ日々新しくされ、感謝と喜びを持って天を見上げて歩んでいきましょう。逆戻りすることのないように、神様の子供とされているその恵みから背を向けてしまうことがないように、今私たちの行くべき道をしっかりと見据えて、目に見えないものにこそ目を留めながら、この信仰の旅路を最後まで主と共に全うしてまいりましょう。私たちの内なる人は、昨日よりも今日、今日よりも明日、日々新しくされていきます。今が最高の神様の子供として、私たちも神様を知り、神様に知られているこの上ない喜びを、この永遠の命を喜び楽しみながら歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたは私たちが何者だからといって、こんなにも私たちを愛してくださっているのでしょうか。あなたに愛されるような何も優れたことも、何も何の勇おしもないものにもかかわらず、あなたは大切な御子を使わし、ご聖霊を使わし、私たちを神の子供としてくださいました。奴隷から相続人へとしてくださいました。あなたのこの大きな愛から、私たちが離れることがありませんように。こんなにも大きな愛を、私たちが時に当たり前のように、時に足りないかのようにつぶやいてしまうことがありませんように、いつもあなたを見上げ、いつもあなたに感謝を捧げ、神の子とされている喜びを、あなたを知り、あなたに知られているこの深い交わりの中を、永遠の命の幸いをあなたにいつも告白して、この地上の旅路を全うできますように。神様、時に私たちは逆戻りしてしまいやすいかもしれません。惑わされてしまいやすいかもしれません。あっちにフラフラ、こっちにフラフラしてしまいやすいかもしれません。しかし神様、どうぞ私たちが行く道すべてにおいてあなたを知ることができますように、まっすぐにされた道を主と共に安心して楽しんで歩んでいくことができますように、日々内なる人が新しくされ、主と共に歩んでいくことができますように、どうぞ神様、今日お一人お一人を祝福してください。お一人お一人のうちにおられる御霊なる神様が、今心の王座にお座りください。お一人お一人の人生の旅路を明るく照らし、細やかに導き、力強く押し出してください。あなたの祝福が豊かにありますように、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。